ことをバルコニーの方にと題しまして、原先生よりメッセージを語っていただきます。
皆さん、おはようございます。暑い日を迎えております。暑い日が続いていますが、皆さんいかがでしょうか。今日このようにしてファミリー礼拝を神様に捧げることができることを感謝したいと思います。まだ今日はファミリー礼拝ということで、子どもたちも一緒に礼拝を捧げることができますから感謝します。まあ、夏休みということで、ね、いろんなやることがたくさんあると思いますけれども、守られて過ごすことができるようにと願っています。一言お祈りを持って始めたいと思いますので、心を合わせてください。愛する天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめ賛美し褒めたたえます。こうして新しい週の最初の日、日曜日の礼拝の日を私たちにお与えくださって、今日は子どもたちも一緒にファミリー礼拝をあなたに捧げることができますから、ありがとうございます。過ぎました1週間の歩みも、神様が私たちを支え、こうして新しい週を迎えました。子どもたちも夏休みに入りましたけれども、神様のお守りと支えのうちに日々過ごすことができるように導いてください。またお年を重ねている方々、また健康の弱さを覚えている方々の上にも、神様が日々共に伴ってくださり、あなたのご臨在のうちに歩むことができるようによろしくお願いいたします。世界では戦争が行われていたり、コロナが拡大していたりとしますけれども、私たちはこうして今一度、神様、あなたの御言葉に耳を傾け、心を向け、あなたからの御言葉をいただいて、この新しい1週間を歩んでいく私たちとしてください。この私たちの国語にキリスト教会のみならず、地域の関わりのある諸教会の礼拝を導いてくださるとともに、この日本のために、また世界のために、さらに私たちに祈りを与えてください。海外で主の働きをされている宣教師の先生方、また宣教団体の上にも、またこの国を司る指導者たちをも憐れんでください。すべてのことを感謝し、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今年の夏は、格別に暑いでしょうか。蚊もですね、よく夜に出てくる蚊も暑くてあまりいないというふうに聞きますけど、どうでしょうか。動物園の動物もですね、なんかこの夏暑いのでぐったりしている様子を見たりすることもありますけれども、テレビなので、本来、ね、動物は草原の中を走ったり自由に行動したいところですけれども、檻の中、また限られた範囲の中行動していますので、動物たちもどうかなと思います。でも私たちもこうして一つところに集まって、あるいはオンラインを通して主に、神様に礼拝を捧げることができることを感謝したいと思います。まず最初にいつものように少し神様の恵みを写真を通して振り返りたいと思います。今日は7月24日ですが、3年前ですね。3年前は今日はどのような、街道の経過だったのかということを見ますと、ちょうど3年前は十字架のですね、塔の基礎の部分を、設置する頃でありました。これ見ていただきますと、ここの長い、クレーン車というんでしょうか、こちらは、西側から、北東、北西から見たこのものですけど、だいぶこれ高くなっていますが、ちょうどここにあります十字架の塔の基礎の部分を、この7月24日前後ですね、作っておりました。はい、ちょうどですね、その次の日、7月25日、今週木曜日、ニュース見てありますけれども、当時、プレハブの街道で、子ども集会、ユース見会をしていました。まず前半は、 礼拝の中で集会をして、その後ですね、その後すぐスイカを食べたわけではありませんけれども、はい、ここに何か映ってますけれども、皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。スイカもこのしましまのじゃなくて、なんか一色と言いますか、そんな感じのスイカでした。そして外での活動の時には、花火ですね、毎年恒例ですけれども、ちょうど3年前に今頃、花火をしました。そして同じ7月ですね、このあと数日後ですけれども、28日の金曜日、上棟式というものをしました。起工式もして上棟式もしました。そして県の式もいろいろありましたけれども、ちょうど7月の28日にしたわけですね。ちょうどその時には白金からも来ていただいて、一緒に外でしました。ここに菅原先生に映っていますけれども、皆さんもいらっしゃいます。そして全然終わりませんでしたけど、最後にこのプレハブの駐車場からこういうふうにこの角度でアングルで写真を撮った、わけですね。はい、3年の前のことなので皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。そして今日のところに入りたいと思います。今日は詩式をご一緒に、学びます。ここには4章、詩式4章にはデボラとバラクという人が主に出てくるわけですね。その特にデボラとバラク、今日は副題がありませんけれども、指導者として立てられた、詩式として立てられたデボラを中心に学んでいきたいと思います。はい、今朝ですね、ちょっとこの箇所を開く理由について少しお話ししたいと思います。小学生、子どもたちには難しいかもしれませんけれども、聖書には詩式というところがあります。獅子というのは私の耳に聞くとライオンを思い出すわけですが、これ漢字で書くとこういうわけですね。獅子というのは裁きつかさという意味があります。それは政治的な指導者、あるいは当時は戦いがありましたので軍事的な指導者だったわけです。しかも指導者の、ごめんなさい、獅子の中には女性がいます。今日まさに出てくるデボラさんも女性でありました。そして中には祭司や預言者もいました。ちなみにデボラさんは女性であり預言者でもあったということが書かれているわけですね。で、この丸2番です。女預言者であるデボラが出てくるわけです。皆さん、デボラっていうのはどういう意味かと言いますと、調べたらミツバチっていう意味があるそうです。はい、私も初めて知りましたけれども、ミツバチという意味があります。そして3番ですが、デボラがバラクという人を呼び寄せて、神様の言葉をバラクを通して伝えるわけです。ちなみにバラクという人は名前はですね、稲妻という意味がありますね。稲妻という今地域によっては雷とかありますけれども、稲光、稲妻、いろんなですね、そういうものがあります。はい、今日は詩式の4章の4節から10節を読んでいただきましたが、4章の1節からも見ていきたいと思います。この詩式全体は、獅子の裁きつかさの活躍のことが書かれています。特に詩式の1章から3節では、指導者ヨシアが亡くなった後の様子が書かれているわけですね。裁きつかさの登場、獅子の登場は今日4章開きますけども、1章から3章の中で3人の獅子が出てきます。その名前はここで省略しますけれども、で4章に入りますと4番目の獅子として女預言者デボラが出てくるわけです。4章を読みますと、イスラエルの民は主の前に悪を行ったということが、この4章の1節に書かれています。その代表的な、ことが、悪を行った一つの大きなことが、偶像礼拝です。偶像崇拝と思います。つまり目に見えるものをイスラエルの民が作ってそれを拝んだわけですね。本来目に見えない神様を信じているはずのイスラエルの民でしたけれども、目に見えるその偶像を作ってしまいました。バールという偶像とかアシュタルテというそういう名前をつけた偶像を拝んでしまったわけですね。当然神様はそのことを悲しまれます。ですから神様はカナンの王、カナンというのは違法の国ですね、違法の地域の王様ヤビンを 用いて、その将軍はシセラさんですけども、イスラエルの民を売り渡す、明け渡すことをなさいました。シシと言いますと、皆さんギデオンを思い出すと思います。ギデオンですね、聖書配布をする働きのギデオンありますけども、実際に、見ませんけども、このあと6章の1節から9章の57節まで4章分かけてですね、ギデオンについて書かれていますので、ある意味この知識の中で重要な人物、もちろん全員がそうですけれども、その中のギデオンが一番詳しく書かれているわけです。でこの前の知識の前の、書物は、ヨシュアで、ヨシュアからこの後読んでいくとサムエルが出てくるわけですが、ヨシュアとかサムエル、ヨシュアの前にモーセがいたわけですけども、そういった指導者がいませんでした。国をまとめる人たち、指導者がいませんでしたので、神様はいわゆる志士たちを選ばれました。志士たちを用いたわけですね。で、詩式を読んでいきますと、12人の裁きつかさ、詩士が出てきます。指導者が出てくるわけですね。そのうちのデボラは、今申し上げましたように4番目に出てきます。で、デボラというのは女性であって預言者であった。預言者であったということは、神様からの御言葉、お言葉をいただいて、それを民に伝えるというとても大切な働きを担っていたわけです。では一節を見ていくと、一節には、イスラエルの子らは死の目に悪であることを重ねて行っていたということです。つまり今申し上げお話ししましたように、偶像の神々を礼拝していたということです。ですから神様はそれを悲しまれます。神様は、彼らイスラエル人をカナンの王ヤビンに、売り渡したわけです。でヤビンというのはその、こう書いてあるわけですね。カナンの王ヤビンの手に彼らを売り渡された。そのヤビンの軍の長というのはシセラが、その指揮たわけですけれども、そこに、3節を見ますと、ヤビンには鉄の戦車が900台あり、900両とも言いますけれども、どうでしょうか、戦車が900台、イメージしてみてください。で、20年間もイスラエルの子らを、イスラエルの民を圧迫したわけです。そのような苦しい中にあって、イスラエルの民は神様に求めました、救いを求めました。でここ見ていただきますと、ちょっと見にくいかもしれませんが、紫のところで背信とあります。背信って分かりますか？背信というのは神様に対する不信仰です。つまり真の神様、目に見えない神様がいるにもかかわらず、目に見える神様を作ってそれを拝んでしまったわけですから、神様に背くような生き方をしていたわけです。当然その結果として、他の、違法の民に売り渡される、引き渡されるという神様の裁きを受けなければなりませんでした。この裁きというのは、聖書の終末的な、究極的な裁きのことを指しているわけではないわけですね。当然神様の裁きを受けた後に民は悔い改めます。そして神様に対する叫びを神様に訴えるわけですね。そうしますと、再び神様による救いがありました。この神様による救いというのも、魂の救いということでなく、そのような苦しみからの解放を指しているわけですね。この後の5章の31節などを読んでいくと、そのことがわかります。つまりイスラエルの民というのは、真の神様を信じていながら、偽りの神様を信じて礼拝していましたので、この背信、神様に背くこと、神様の裁き、そして悔い改めと神様への叫び、神様に救いというのを、これをずっとですね、何回も何回も繰り返したわけです。私たちはどうでしょうか。聖書の神様、生ける真の神様を信じるお互いであります。時として私たちは神様の御心にかなわないことをしてしまうことがあります。そして、悔い改めと導かれて、神様の、救いというのは魂の救いということではなく、そのような状況の中から救い出されていくということで、また時として罪に陥ることがあるかもしれません。私たちはどうでしょうか。このイスラエルの民の姿を 読むときに、私たちは全く関係ないということではなく、私たちの信仰の姿というものを教えられるわけです。さて、今日のところを見ていきますと、4節には、女預言者デブラがその頃イスラエルを裁いていたとあります。イスラエルを裁くというのは、いわゆるもう指導していたということですね。この右上の絵にありますように、イスラエルを指導していました。で、5節を読みますと、デブラという地名が出てくるわけですね。ちょっと小さい文字で見えないかもしれませんけれども、レベカを育てたデブラ、ウボですが、葬られたところが地名としてのデブラというところが創世記の35章8節に出てきますので、そのところの夏目足の木の下にデボラさんは、余分な預言者獅子であるデボラさんは座っていました。ただ単に座っていただけではなく、いろんな人たちがデボラさんのところに集まってきて、まあ、指導を仰いだわけです。いろんなアドバイスをもらったわけですね。少しこの見にくいかもしれませんけれども、ここに旧約聖書に、聖書新共同訳を元にした、漫画聖書というものがあります。でそこに読みますと、ちょっと見にくいかもしれませんが、やはり夏目足の木の下にデボラさんが座っていて、多くの人たちがデボラさんからのアドバイスを受けるということがここに出ています。そして6節を見てもらえますでしょうか。こうあります。ある時デボラは人を遣わして、ナフタリのケレシからアミノアムの子です、バラクを呼んで呼び寄せて彼に言った。イスラエルの民、主はこう命じられたではありませんか。行ってタブル山に陣を敷け、ナフタリ族とゼブルン族の中から1万人を取れ、1万人集めろ、集めなさいと言ったんですよ。もうこれ捕まえなさいと言ったんです。集めなさいと言ったんですね。デボラさんは使いを呼んでました。そうしますと、バラクを呼んだわけです。これはちょっと見えますか。バラクが来て、デボラ様と言っています。バラクがデボラのところに来ます。主の命令として、主の言葉ということでタボルさんに言います。タボルさんというのは、このガリラヤ湖のこのもうちょっと西の方、南西にありますけれども、ここに、タボルさんがあります。ごめんなさい、1人を捕まえなさいとありますけど、1万人を集めるということですね。そして何節を見ると、主が将軍シセラですね、先ほど出てきたシセラ、そして戦車大軍、それをシオン側のバラクの手に渡すと、神様ご自身がそのように約束してくださったわけです。はい、で今度は8節を見てもらえますでしょうか。バラクは彼女に言った、つまり、デボラさんに言ったわけです。もしあなたが私と一緒に行ってくださるなら行きましょう。しかし、もしあなたが私と一緒に行ってくださらないなら行きませんと言いました。この言葉を皆さんどう捉えるでしょうか。実はバラクの言葉は、大きな不安とですね、この恐れがあったことを見ることができます。つまりシセラの軍隊が大きいためにデボラさんの助けと、権威を必要としていました。はっきりしないようなこの、バラクの言葉だったわけですね。それに対して旧説を見ますと、デボラは言いました。私は必ずあなたと一緒に行きます。ただし、あなたが行こうとしている道ではあなたに誉れを与えられません。主は女の手にシセラを売り渡されるからです。こうしてデボラは立ってバラクと一緒にケレシへ行ったとあります。バラクの言葉がこの旧説にあるわけですね。一緒に行くことにしますよということをここに言いました。少しバラクさんは心配だったわけですね。ぜひあなたも行ってくださいということで、デボラも一緒に行くことになりました。バラクは戦いの勝利の光栄を得られないということであります。誉れは与えられないということですね。でここで旧説を読みますと、一人の女と出てきます。これはこの後出てくるヤエルのことを指すのか、あるいはデボラさん自身が 一人の女が自分自身のことを指して言ったのでしょうか。それはちょっとここでは断定しませんけれども、いずれにしてもケリシュに行きました。そして10節を見てもらいますが、バラクはゼブルンとナフタリをケリシュに呼び集め、1万人引き連れて登ったとあります。でデブラも彼と一緒に登ったとあります。つまり、バラクはデブラさんと一緒に行ったわけですね。1万人を引き連れて行った。1万人というと皆さんどのようなイメージがあるでしょうか。それだけたくさんの人たちを連れてデブラも一緒にケリシュに行くことになりました。そしてこの後ですね、ちょっと飛びますけれど、5章を読んでいきますと、デボラとバラクの歌が書かれています。先ほど招きの言葉で読んでいただきましたけれども、それは一部だったんですけれども、5章を読んでいきますと、デボラとバラクの歌が書かれています。それはカナン人、異邦の谷カナン人との戦いで勝利した歌が書かれているわけですね。これはデボラさん、こしてバラクさんですね。で、一つ興味深いことに、新約聖書の皆さんとご一緒に開きましょう。11章、ヘブル書11章32節を開いていただけますか。ヘブル書11章というのは、信仰の章と言われます。何週間か前に礼拝の中で、ヘブル書11章を開きましたけれども、ヘブル書のヘブル人への手紙11章の32節以降を一緒に開きたいと思います。新約聖書の後ろの453ページになります。453ページの下の段ですね。ずっとこのヘブル書11章は信仰によって誰々が、どうした、誰々がこうしたということが書かれていますけども、32節から少し読んでみます。これ以上何を言いましょうか。もしギデオン、シシですね、こうシシ君で、バラク、サムソン、エフタ、そして、またダビデ、サムエル、まあ、この辺はシシではありませんけれども、おさんが出てくるわけですが、預言者たちについても語れば時間が足りないのでしょう。彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを手に入れ、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者なのに強くされ戦いの勇士となり、他国の陣営を敗走させましたとあります。で、32節には、デボラさんではなく、バラクがその信仰の人として、一人として出てくるということは興味深いということですね。しかも少し戻りますけれども、同じヘブル書の11章の13節をご覧ください。こうあります。452ページの上の段ですね、13というところをご覧ください。これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるか遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していましたとあります。はい、今日の歌詞のまとめですね。ちょっと難しいかもしれませんけれども、当時男性中心の社会であったわけですけれども、神様は預言者、しかも女性の預言者を立てました。他にもこんな預言者は獅子に限らず旧約聖書を見ますと出てくるわけですね。現代においても男性女性を問わずに、神様は私たちをキリストの証人として、キリストのしもべとして一人一人を用いてくださるわけですね。いろんな形で用いてくださいます。そして二つ目は、旧約聖書における、戦い戦争というものはこの後のヨシア記にも、この前のヨシア記にも出てくるわけですね。戦争は私たちはいけないということをよく知っています。当時の旧約聖書の戦争戦いをそのまま現代の私たちに当てはめるということはできませんけれども、この 旧約聖書の出来事を通して私たちは何を学ぶことができるかということを考えたいと思いますね。そして3つ目、ここが一番大切かもしれませんけれども、生ける誠の神様、そして、偶像の神々かということですね。イスラエルの民というのは本来目に見えない生ける誠の神様を信じていたわけですけれども、それでも目に見える神様に、神々に走ってしまったわけですね。私たちはどちらを信頼し、どちらに仕えているでしょうか。たとえクリスチャンであっても、私たちが生ける誠の神様を礼拝するためにあったとしても、ひょっとしたらその神々でなくても目に見えるもの、目に見えないものがその偶像になってしまうこともあるわけですね。それは私たちはこの社会、この世界に生きるものとして様々な誘惑があるわけです。ちょっと今日の箇所から離れるかもしれませんが、イスラエルというのは、獅子たちが指導者として神様に仕え、その人々に仕えたわけです。で、民というのは誠の神様を知っていながら同時に偶像の神々に仕えてしまっていたという現実があります。そして私たち日本のことを考えてみたいと思います。政治的な指導者です。獅子というのは政治的な指導者であって軍事的な指導者でした。今の私たちのこの日本の政治的な指導者たちはどうでしょうか。国民のことをよく考えているでしょうか。政治家も多くの国民も、日本の人たちですね、誠の神様、多くの人たちは知りません。かつて私たちもそうだったわけですね。何か見下すということではなくて、そういった現実があるということです。ですから私たちはこの日本の民、ここに住む日本人のために、外国の人たちも住んでいますけれども、ここに日本の国に住む人たちのための救いのために祈りたいと思いますし、特に為政者というのは政治家も含めて、そういったリーダーといいますか指導者たちのためにも祈りたいと思います。このことは過去を遡って礼拝でも少しお話ししたことでもありますし、水曜日の祈り会でもお勧めしてきたことであります。私たちは本当にですね、皆さんもニュースを通していろんなことをですね、あ、こんなこともあったのかということをいろいろと知らされると思います。驚くこともたくさんあるかと思います。それでも私たちはいろんな情報に、左右されることなく、そこに左右されることなくですね、本当に真実なる神様の愛と御言葉にいつも目を心を留めさせていただいて、いろんなことがありますけども、神様を信頼して、そして神様に委ねて歩んでいきたいと思います。最後に御言葉を読んで終わりたいと思います。少し長いですけれども、ちょっとひらがなのみ振ってますので、子どもたちも一緒に読んで終わりたいと思います。よろしいでしょうか。さあ、はい。あなた方は皆光の子供、昼の子供なのです。私たちは夜のものではありません。ですから他の者たちのように眠っていないで、目を覚まし身を包んでいましょう。第1テセロニケ5章6節です。イエス様を信じる私たちは光の子供とされました。夜のものではない、闇のものではありません。ですから私たちは目を覚まして身を慎んでいましょうという説明ですね。本当にこの日本どうなったのでしょうか。例えばどのようなことになったとしても、私たちはいつも目を覚まし身を慎んで、再びイエス様が来られることを待ち望みながら、この与えられた信仰生活、教会生活を共に歩んでいきたいと願っています。最後にお祈りを持って終わりたいと思います。神様、ありがとうございます。今日は獅子のことをご一緒に学ぶことができました。特にこの獅子記を読むときに12人の獅子たちが出てきます。特にデボラさんは女性であり、また預言者でありました。立てられたその獅子たちが神様のために仕え、この後王様が誕生していきます。そのような期間の中で、イスラエルの民は誠の神様を知っていながら、目に見える 偶像の神々を作り、それを拝んでいました。私たちは生きる誠の神様を信じるお互いであります。聖書を読み、また礼拝を捧げ、日々の生活を歩んでいますが、時として神様でないものを重んじてしまったりすることもあります。どうぞ神様、いつも私たちがあなたとあなたの御言葉、神様の素晴らしい、十字架の御業と、また愛とを心に留めながら、この社会の中で歩んでいることができるように導いてください。さまざまな戦いもあります。さまざまな誘惑もあります。そういう一つ一つに勝利していくことができるように、神様が知恵と導きとを与えてください。しかも神様、本当にこの社会の中に私たちが生かされるときに、いろんなニュースが飛び込んできます。驚くようなこともたくさんありますが、私たちは目を覚まして、または身を慎んで、与えられたこの信仰生活を歩んでいくことができるように、特にこの暑い夏、また夏休みの中にある子どもたちの日々の健康と歩みを支えてくださいますように。次の日曜日は第5日曜日となります。どうぞその新しい習慣の歩みを神様が導いてください。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。